こんにちは、ポッドでエンジニア、第何回だっけ ?64 回多分64回です。
64回くらいですね。
64回くらいです。はい。エンジニアの大坪です。
エンジニアの南です。
エンジニアの丹治です。よろしくお願いします。
お願いします。そして今日は、ゲストが来てくれてます。ゲスト、では簡単に自己紹介お願いしていいですか。
はい。スリーシェイクから来ました、戸沢亮です。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。ゲストが来てくれて嬉しいですね。
知り合いの人からちょっと紹介してもらって、面白い人いるからってことなんで。ちょっとこの、あ、なんですかね。ウォンテッドリーの人じゃないゲスト初説あるって感じだけど、ぜひよろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
こんなとこですね。じゃあ、早速このいろいろ聞いていきたいんですけど、まずですね、概要欄の方に、戸沢さんのプロフィールがあるはずので、ぜひ皆さん見てください。じゃあ、ざっくりなんか、どこで何をやってる人か、ちょっと簡単に教えてもらっていいですか。
はい。去年の、7月から入社しまして、株式会社 3CX というところで、SRD としてお仕事させていただいています。主に仕事している内容は、エンタープライズのお客様に対して、SRD の導入支援というところで、ちょっと一緒にお邪魔してお仕事をしているということをやっています。
はい。導入支援って言いましたけど、何の導入支援ですか？もう一個お願い。
はい。SRE エンジニアリングの導入支援を。
あ、SRE エンジニアリングの導入支援。
はい。一緒にやらせていただいてます。
SRE エンジニアリングって何が指すんですか？
あ、やべえ。やらかしましたね。SRE ですね。
あ、確かに。
よくやらかすんですよね。
サイトリライアビリティエンジニアリング、エンジニアリング。
エンジニアリング。また間違えてしまった。よく間違えちゃうんですよね。
確かに。SRE の導入支援をちょっとしていると。はい、で、SRE の導入とは具体的に何を指すのか、ちょっと僕はイメージがまだないんですけど、何をするんですか？
はい。よくやっていることは、基盤移行をしたり、例えばオンプレミスからちょっとクラウドに利用を変えたいとか、あとは、昔あるチームの文化を変えるために、ちょっと開発の文化を変えたいとかっていうお客さんが多くて、まあ、そういうところでは、AWS か GCP の導入支援だったり、既存のアプリケーションの設定もちょっと見直してみて、クラウドチックにしてみたりとか、あとは、今まで監視基盤とかなかったよねっていうところで、モニタリングの用意したりとか、あとは、ま、そこまでできたら、じゃあ、オンコールもやりやすいようにしたいよねっていうところで、そこの支援もするとか、っていうのをなんか、広くサポートするっていうことをやってます。
なんか、超雑に言うと、今風のインフラに変えてあげるお仕事っていう、そういう感じ。
ああ、たぶんそんなイメージ。
ちょっと雑に。はい、そんな戸沢さんで、まあ、ちょっとそこら辺の仕事の話も後でちょっといろいろ聞いてみたいんですが、それよりちょっと僕が一個気になってるのは、はい、7月入社、新卒で7月に入社をした。
はい、そうです。
それは何があったんですか？
ですね、もともと大学院に進む予定で、去年の2020年の3月ですね。学部を卒業しまして、まあ、大学院に進んで、もう就職したいと思って、すぐに、こう、ちょっと辞めてきたっていう話になります。
大学を辞めてしまったと。
はい。
だから大学院に3ヶ月だけ行ったってことですか？
あ、そうです。もうまさに3ヶ月でいなくなりました。
なるほど。面白い。
すいません。はい。
それってやめずに僕らが謝られることではないんですか？
まあそうですね。
それはいつどう決めたんですか？その僕が思ったのは3ヶ月で辞めるんだったらそもそも入らなければよかったのではっていう、この。
確かにそうですね。
去年のコロナとか関係あったんですかね。
ああ、確かに、そうか。
全然関係なくてですね。
全然関係ない。
もともと自分で行った大学が、学部、3年生に上がるタイミングで、分岐をする学部で、片っぽは、 4年生で卒業してもいいし、その後院に行ってもいいっていうコースで、もう一つは、大学院に行くっていう前提で行くコースだったんですよね。2個あって。で、自分はその時は、なんかすごい好きな先輩とか、この人と一緒にちょっと開発したいなって思う先輩がいて、その先輩が大学院一貫のコースだったので、よし、自分も行ってそこで成長しようっていうところで、進んでしまい、とりあえず学部3年の時点で大学に行くことは確定してしまったと。
なるほど。
で、そうですね。学部3年からは、まあ、講義の一環で、他大学の人と3、40人ぐらいでなんかプロジェクトを組んで1年間アプリ開発しようとかいうところに入ったり、あとは、大学の中で、上下関係なく好きな人で集まって、まあ、なんか一個クオリティス作ってなんか面白いことしようっていうのがあって、まあ、そこで結構鍛えられたというか、それのおかげで、いろんな夏とか冬とかに東京の会社でインターンに行けたりとか、まあ、そこからアルバイトにつながったりとか、いろいろ経験していく中で、果たしてこう、本当に大学院に行くのがなんか正解なのかっていうのが分かんなくなってきたのが4年生で、で、ソフトウェアエンジニアのアルバイトとかしながら、次は4年生だったら研究が始まってたので、まあ、研究もやりつつ、で、研究やっていくと、こう、あれ、私はこの分野で何の役にも立てないんじゃないかっていう、その無力感。無力化を研究で感じていて、で、それとは違って、アルバイトとかだと、まあ、結構成果が出していたりしたので、なんかすごい楽しいなって思ってやって、まあ、どんどんこう、なんかソフトウェア開発とか、そういう IT 技術の方の方に、なんていうんでしょうか、楽しさがいっちゃってしまい、で、4年生の終わり頃に、ちょっとやばいぞと、あと2年間生き残れる自信がないぞってなってきて、これ研究の世界で。で、まあ、一旦ちょっと大学院行くことは決まってたけど、就活してみようっていうのをこっそりちょっと教授に内緒でやってみて。
あ、それいつ頃始め、4年生の冬とか？それは
4年生の冬ですね。はい。そうです。
冬ぐらいに、だからもうすぐとか卒論とか書きながら。
あ、そうです。はい。
あ、すごい、その時期なんですね。
あとはあれですね、4年生の冬だと、まあ、大学院の入試とかももう終わっていて、決まっていてとかですよ
ね。あ、そうですね。4年生の冬だともう完全に決まっちゃってて、で、こう、なんだろうな。もう決まってるのにお前そんな選択するのかっていう自分と、いや、今動かないと2年間自分は好きでもない研究をやることになるっていうので、ずっと揺れてて、いや、でも一回これは、喋らない、誰かと喋ってみないと、もうどうしようもないなと思って、まあ、まずは周りの友達とか、一緒にそのプロジェクトとかで開発してた友達に、いや、こういうの悩んでるんだよねっていう気なところを、むしろなんでまだお前がここにいるのか俺はわからないみたいな人の方が多くて、あれって思って。で、お前はもっと早めに決断して大学に行かないのかと思ってたって言われて、あ、意外とそんなこと思われてたんだと思って、で、ちょっとそこで一回吹っ切れて、今までお世話になってた企業さんとか関わり持ったところに、ちょっと現状を話して、ちょっと就活今からでも始められませんかっていうのをちょっとお願いしつつ、始まって、まあ、たくさんの人事の方と話した結果、よし、やめようっていうのを完全に決意して、で、そこからはもうトントンで、教授と、あとは自分の学科長と、あとは、お世話になった先生みんなに、もう、こういう理由でやめますっていうのを伝え、いろんな先生に伝えて、もうそれならしょうがないって言わせるところまで伝えたら、許してもらえて、さすがにこう、なんて言うんでしょう、4年、4月、大学院すぐ入って辞めるのと、大学院入るまで辞めるっていうのは、さすがにちょっとお世話になった教授にも、ちょっと研究も中途半端だったので、 いきなり切るのもちょっと許せない自分がいて、教授にはすいませんって3ヶ月後の学会には絶対に出すので、それで許してくださいっていうので交渉して、なんとかお許しいただき、大学院中退して就職しました。
なるほど、すごいエピソードが。ちなみにちょっとタイムラインを整理したんですけど、だから、
はい、
4年生がだからちょっと違うなって思い始めて、4年生の冬に、まあ、就活をちょっと始めて、あ、もう辞めようって決めたのは4月
?3月末ですね。
3月末か。3月末ぐらいに決めて、そこから、だからその今のスリークスシェイクさんに決まったのはいつなんですか？
あ、はい。そういう意味だと、3DCX さんから内定をいただいたのは3月の下旬に今はもういただいていて。
なるほど。じゃあ、就活して、まあ、春休みのうちぐらいにこう決まり、じゃあもう大学院は辞めようと行く前に決め、大学院に行く前に辞めることも就職先も決めたと。
はい、そうです。
で、あとはじゃあ、筋を通そうとでちょっと頑張ったと。
はい。
なんかさっきから丹治さんがダメージを受けてる音を感じてるんですけど、丹治さんどうしました？
いやいや、すごい面白い話だなと思っていて、あ、なんか最初に聞いたときに、その大学院に入ってみたけど、全然合わなくて、3ヶ月で辞めたなのかなって思ったんですよ、
うん、
一番最初に。でもなんかそうじゃなくて、はい、なんかもう少し前から決めてたんだなっていうのと、あとはなんか、全然方向転換3ヶ月でできるからいい時代だなっていうふうに思ってましたね。別にダメージは。
いい時代です。丹治さんの時代は違ったってことですか？
いや、そんなことはないです。僕はずっと大学にいた人なので、大学にずっといても成長できますよ、ちゃんと。
ポストドクまで行ったんですかね、丹治さん
は。僕、ポストドクまで行って、3年ぐらいやって、その後モンテッドリに入社してっていう感じですね。
なるほど。大学ずっと生き続けた人、途中で辞めた人。まあ僕は大学に
行くと。面白いですよね。ああ、ごめんなさい。おぞぼこんさい。
僕はどうでもいい
です。こうやって出会えるので、みたいなこと。
それでここにいる人いろんな人いますよね。だから大学院中退。まあ、僕は学部卒です。南さんは修士卒ですよね。
で、
さらにはポストドクまで行った人もいろんな学歴の人がこの存在するのがこうエンジニアリング社会みたいな。
よりどりみどり。
よりどりみどりです。まあ、そんな感じでこう大学辞めたのが7月で、そこから、まあ今は 3CX さんで。だから 3CX さんはもともと、なんかその、就活始める前からインターンとかに行ってたりしてたんですか？
いや、全然。そんなことなくて、もともと、なんだろう、学生時代は Go とか Kubernetes には興味があって、いろいろ調べていく中で3CX さんも候補にあったんですけど、どうしてもこうなんか、ちょっとすごい人たち多いのかなと思って、すごい敬遠していた時が学生時代で、ちょっとFindy に登録してみたら、マッチしてしまって、あ、やばいって、どうしようと思って。
やばい。
一回社長とお話ししたら、もうすごい、全然、感じが違くて、あ、これ楽そうだなっていうのを一番に感じて、でも社長話し終わったら、なんか、もう次の週には、ちょっと北海道行くわっていう感じで、なんか来ちゃって。
社長が北海道に来た。
社長来ちゃって、北海道に。
すごい。
おっとって思って。で、1時間ぐらいお話しして、次の週には内定承諾みたいな感じで。
すごいスピード感ですね。
すごいスピード感
ですね。そうですね。
まあ、そんな感じで、まあ、3月中旬ぐらいに、じゃあ、そのなんか、3CX さんとなんかマッチして、内定承諾するまで、なんと2週間みたいな、そんな勢い。
はい、それぐらいの勢いです。
確かになんかそのスピード感をやっちゃう人だったら、なんか大学4年生の、冬ぐらいかに、友達に、いや、お前はもっと早く決断するんだと思ってたって、言われそうだなって気持ちちょっとわかりますね。やるときはそこまでやるんだなっていう。ちょっと大学院の話は。
頑固って言われました。
頑固。まあ自分のしたいことに忠実なのはすごく大事なことですよね。
ありがとうございます。
そうですね。なんか1年ぐらい、じゃあ、去年の7月からちょうど1年ぐらいやってるって感じですよね。
はい。ちょうど1年が経つそうです。
もともと、クラウドとか、Kubernetes とかそこら辺に興味があって、実際そこら辺やって、じゃあまあ、すごい楽しくやってるみたいな感じですかね。
そうですね。楽しいですね。技術だけじゃなくて、なんでしょう。なんかありがたいことに、最近、チームリーダーにさせていただいて、
おー、すごい。
結構こう、なんだろう。今、すごい、組織的に人数が去年より倍になりかけてるんですけど、まあそういう中で、なんだろうな、案件の、各案件の質を保つためにどうすればいいかとかもすごい、そういうのを考えるのもすごい楽しいなって思ってます。
何人から何人ぐらいになったんですか？
去年だと事業部は20数名だったんですけど、今は、どれぐらいだろうな。30から30後半ぐらいですかね。会社全体に言うと多分2倍ぐらいになってます。
すごい、なるほど。
なんかちょっと早すぎ、ちょっと早すぎだろうと
思う。そんな中でやってるのは、あ、ごめんなさい。あ、谷さんどうぞ。
さっきの話で、お客さんのところに行って、まあ、今っぽいインフラを推し進めるっていうのは、大坪君の表現だったんですけど、っていうことを何人かで一社担当してとかそういったイメージを持てばいいですか、
ね、ああ、そうですね。何人かでチームを組んで、各お客さんのところに連携するっていう感じでやってます。
なんかどんなことをやってるのかとかちょっと興味があるんですけど、言える範囲とかでそういう話とかあります？
そうですね。最近だと、Google Cloud Days で、NTT レダさんと、3Shake のうちの事業部長が、確かハイブリッドクラウドの LT をしてました。デジタルキャピスっていう決済基盤の、マルチクラウド化って言えばいいんですかね。
ハイブリッドクラウドって言ってるのは、どういう、何と何のハイブリッドなんですか？
ああ、ですね。
みたいな。
その LT で言ってたから怪しいですけど、クラウドプロバイダー2つと、あと暗卒ですね。
ああ、はい、暗卒っていろいろやってくれる便利そうなやつ。
マルチクラウドとか、ハイブリッドクラウドとかやってくれる。
はいはいはい。
Google さんの製品です、ね。
とかを使って、この、まあ、いろんな、はい、いろんなところのいいところ取りをしていくみたいな。
そうですね。あとはなんか、監視基盤を整えてほしいとかいうだけの案件もあって、そういうのだと、まあ、例えば、データドックさん使ったり、あとはプロメテウスさん導入したりとか、プロメテウスさんじゃない、プロメテウス導入したりとか。
会社とプロダクトの違い難しいですね、それで言うと。なんか3とかで読んだことないから、ちょっと。それはなんか、この会社は今こういうことで困ってそうだぞ、みたいなのを、まあ、話聞いて、じゃあ、きっとこういうソリューションにしたらいいかな、みたいな考え。
セールスの方と、あとは、最初に入ってくれる事業部長とかがお客様のなんか事業課題みたいのをヒアリングして、まあ、そこからこういうソリューションありそうですよねっていうので入ってきます。
どれぐらい考えるものなんですか？その大体じゃあ案件が決まるときに大体こんな感じっていう雰囲気も決まってるんですか？それともなんかとりあえずKubernetesっぽいから EKS にするか GKE にするか任したみたいな感じで振ってくるんですか？
ああ、そういう意味だと、まあ、既存の環境ヒアリングして、なんだろうな、この事業部だけで今試してみるのかとか、将来的に見て、今、他で動かしている事業部のアプリケーションも移行する予定があるのかとか聞いた上で、結構お客さんの規模が大きいことが多いので、Kubernetesになるケースが多いです。
じゃあ、そこら辺の、じゃあ、まあ、なんかインフラにするぞってなって話聞いたら、じゃあ Kubernetesするぞみたいなのは、その戸澤さんのチームで決めていくみたいな。
一緒に決めていくっていうのが楽しいかもしれない。
なるほど。まあ、相談しながらみたいな。
そうですね。はい。
で、そのお客さんのエンジニアと一緒にやっていく感じなんですか、それは。
ああ、そうです。一応、12人契約っていうのを基本としていて、まあ、一緒にやっていきましょうっていう感じ
です。はいはいはい。なんか、いわゆるこの常駐するみたいな、そういう感じの。
ああ、そういうのはないですね。
あ、ということは、じゃあ、この会社の、まあ、短期的なメンバーとしてとりあえずやるって感じなんですかね。
あ、そうです。はい。
はいはいはいはい、
最終的には知見を吸収してもらって、独り立ちしてほしいっていう感じでやってます。
かっこいいですね。傭兵部隊みたいな。
本当に作り直して自走できるとこまでやって終わりって感じなんですか？
運用まで一緒にやって途中から手放しするケースもありますし、どんどんプロダクトを生むとこだと、まあ、長期的に一緒にやっていきましょうっていうのはありますね。新しいものができたらさらにそこを一緒にやっていくっていうので続けてやってくるときもあります。
それ同時にいくつかの案件をなんか回すんですか、それともなんかじゃあこの3ヶ月これバーっとやって、これありがとうございましたっつってまた違うところで3ヶ月やってみたいな、そういう感じなんですか？
あ、そうです。余裕あるメンバーは複数持ったりしますね。
じゃあそこをうまく時間使い分けながら2つやったりすることもあるけど、まあ基本はまあ1個のことが多いのかなみたいな、は
い、そうですね今のところは。はい、
難しいですよね。なんか終わりきらない
と。ちょうどお話がその、うん、いや、僕がちょっと気になったのが、その、まあ、始まるときに、まあ、コミュニケーション取って、どういうことやっていくかみたいな話があってって話だったと思うんですけど、取り組んでる間のコミュニケーションどうやるのかとかは、結構気になるというか、まあ、少なくとも、僕も、大坪くんも、丹治さんも、その、ウェブの企業に何か依頼するとか、逆にされるとか、どっちも経験してないから、あんまりイメージをつかめていないと思っていて、そのあたりちょっと気になるなというふうに思いました。はい、
そうですね。ところのお客さんはやっぱコミュニケーションは気にされていることが多くて、まあ、そういう意味ではそうですね、なんだろうな、気にしてるっていうところは、まあ、やっぱり意思疎通がうまく
できない。進化を定期的にするみたいな感じなのか、もうちょっとがっつり、なんで例えば同じスプリントに入ってやるとか、そういう感じなのか。
ああ、もう本当に同じスプリントに一緒に入ってやりますね。
ああ、なるほど、なるほど、なるほど。
はい。
でも完全に本当にチームメンバーになるっていう。
あ、そうです。もう完全にチームメンバーで一緒にやっていきましょうっていう感じでやってます。
それ、いろんな現場のいろんな知見吸収できそうですごいですね。
あ、確かにそれはそうですね。はい。毎回同じにならないので、すごい、
はい、いい
経験だなとは思ってます。
はいはい、で、まあ、結構、Kubernetes 周りをいじることが多くて、まあ、Kubernetes 導入して、そこら辺のツール周り、まあ、監視とか、入れたりするって感じのことが多いんですかね、大体。
はい、そうですね。
なるほど、なるほど。なんか、ちょっとそれやってみたいなって気持ちはちょっとあって、なんか Kubernetes 導入とかって最初楽しいけど、導入しきったら、うん、まあ、導入しきったなと思って終わっちゃうから、なんか、もう一回 Kubernetes 導入したいって思う瞬間あるから、なんか。お客さんがやると大変だなと思うんですよね、なんか。なんか僕は割と社内のエンジニアに対してごめんなんか壊しちゃったわっつったらごめんで済むっていう感じでやってるけどそのごめんで済まないっていう
感じもなかなか大変です。ヒヤッといきますね。
そうですよね。あ、やべ
ってやべって
そうっすよね。なったりしますよね。
しますね。
なるほど。え、じゃあそのじゃあなんかそのちょっとうちのインフラ古くて困ってるなと思ったらとりあえず 3CX さんに連絡すれば何とかなるかもしれない。
オンテナジュさんはめちゃめちゃ最強なので、もう。
うちにもちょっとじゃあ、ちょっといつかお手伝いに来てもらって、よくしてもらって帰ってもらえれば。え、ちなみに、それで関係ないんですけど、オンテッドリーに入ってみようって言うじゃなかった。
いや、それ聞きますか自分めちゃめちゃ考えてましたよ。
あ、そうなんですね。連絡がくれなかった。
Go カンファレンスの時も、モンテッドリさん経由で行かせていただいて。
あ、なんかそんな話、なんか、モンテッドリのスカラシップかなんかで。
はい。はい、
そうっすね、そうっすね。
なんか、いや、お酒をデプロイするって誘われたのが、まだ覚えてます
。うちの人事の治安の悪さが。なるほど、なるほど。じゃあ、いつか一緒に働く機会があるかもしれないですね。じゃあ、どっちかどっちにかわからないですけど。
うん、登壇資料とかも見たりしてたんで、ね、
ありがとうございます。
イスティオとテレプレゼンスで開発体験向上してみたっていうのがすごい好きで。
ああ、あれ、僕が頑張ったやつ。まあ、正確に僕のインターン頑張ってくれたんですけど。
そうですね。おお。
なんかあれは僕がアイデアだけ出してインターンによし、頑張れっつって頑張ってもらって、
すごいですね、
僕が奪って
やりきるやつですね。
そんな感じのやつですね。 登壇資料で言うと。
トークも面白いですよね。ああ、はい、すみません、また。あれはトークも面白いですよね。録画は確かされているから。
あ、そうなんですね。
あれのトークの。する形になっていて、はい、
ちょうどこのポッドキャスト始めてたから、ポッドキャスト形式で登壇したら面白いんじゃないかと思って、ポッドキャスト形式の登壇にしました。まあじゃあそれもちょっと概要欄にリンクが貼ってあると信じましょう。はい、それから、じゃ登壇資料といえばなんですけど、なんか、こうちょっと戸沢さんの登壇資料で、結合さんというやつをちょっとこの、見て。
すいません、恐縮です。
なんか、これちょっと聞いてみたいなと思ったんですけど。
はい。
ちょっと、超ざっくり、なんか30秒ぐらいで結合さんって、あ、まあ、結合さんってものを作ったって話ですよね、これは。
あ、そうですね、はい。
その結合さんがちょっとどんなものなのか、ちょっと30秒で教えてもらっていいですか。
あ、はい。すいません。OSS の不可試験ツールのベジータっていうのと、あと OSS の、Kubernetes のイベントを検知して、まあ、どこかにインテグレーションしてくれる Kubernetes イベントエクスポーターを使って、デブ環境とかで、ポットが新しくなったら、不可試験を流して、まあ、正常に動くかみたいなツールを作ったっていう、はい、エピソードになります。
まあ、なんで、まあ、特化型の CI みたいな感じですかね。なんか、何かしたらテストしてくれるっていう感じの。
はい。
ってことは、これはなんで、その、なんか、ポットが立ち上がったっていうイベントをもらって、負荷試験ツールを流すっていう、そういうアプローチってことですか。
はい、
負荷試験って難しい。負荷試験みたいなのって、なんか、どのエンドポイントに何を流すかって結構、メンテが大変だったりしません？
ああ、そうですね。とりあえず、ここは絶対に動いていてほしいっていうのをリストアップしていて、会社の人に。で、まあ、そこに対して、で、負荷かけるのも、そうだ、負荷試験って言うとちょっとあれか。負荷試験かけてたのは、なんだろう、ステージング環境とかそういう試験系の場所なんですけど、デブ環境とかでやってたのは、マイクロサービスとかが結構ボコボコバージョン切り替わったりするところで、途中でこう、プロットファイルの何かの手違いで API 呼べなくなったとかを確認したいっていう思いが、アプリチームで出てきていて、で、それで、まあ、負荷試験でベジータ使うから、ついでにベジータでそれもやるかっていうところで。
なるほど。じゃあ、これまではベジータを手動で使ってれば気づけたんだけど、気づけなくなった。それをもっと自動化したいなっていう、そういうモチベーションですかね。
ああ、そうですね。はい。
なんか、
定期的にこう、正常系を確認するみたいな感じです。
それって、そのマイクロサービス、だから、そのマイクロサービスの結合を確認したいから結合さんなんですか、これは。
ああ、そうです。すいません。ちょっと変な名前。
すいません。それ変な名前だから分からないんですけど。結合さん、なんで、結合試験ですよね。その、だからマイクロサービスがすごいたくさんあっても、とりあえず、ポット、例えばマイクロサービス A、B、C があって、A が B に、B が C にリクエストするっていう状況を考えたときに、A のポットが立っても、その負荷試験を流すし、B のポットが立っても負荷試験を流すしっていう感じにするんですかね。
あ、そうですね。基本的には先頭のゲートウェイに対して、普通の API 叩いて、チェックするのは、まあ、全部のマイクロサービス通ってそうなエンドポイントを試してみるっていう感じ。
はいはいはい。実際にリクエスト通ってるかっていうのは、その見ずに、まあ、レスポンス、まあ、リクエストのレスポンスのステータスが正しいかっていうのをチェックするって感じになるんですかね。
はい、そうですね。
それって例えばですけど、僕がそういうことをやるとしたときに困ったのか、なんか迷ったのが、なんか、後ろのマイクロサービスが死んだときに、とりあえずそれっぽく返すフォールバック実装を入れたら、なんかとりあえず200がめっちゃ返ってくるから、後ろが壊れてても気づかないっていうことがあったんですけど、それとかでどうしますか？
ああ、なるほど。
ちょっと難しい、そこら辺難しいですよね。
そうですね、裏のマイクロサービスがおかしいのに、とりあえず200返しちゃう、200返しちゃうってことですよね。
そうですね。とりあえず、なんかそれっぽいものを返そうみたいなことをやると。
なんかイメージクリティカルな機能じゃなくてとかですよね。だから、ちょっと何かが減ったりしてもいいけど、その最低限の機能は提供できるみたいなケースが例えばあってとか、そういう感じ
で、そうですね。
想定してるの。
まあ、僕とかやってたのは、その、ウォンテッドリーの募集記事の後ろの推薦サーバーが落ちたときに、とりあえず、1日前のいいと思ったデータを、なんかメモリに持っといて、無理だったらそれを返せば、とりあえずレスポンスは返るみたいなことやったときに。
そういう意味だと、あれか、お客様の場合、ちょっと多いのが、決済基盤を持ってるお客様が多くて、そういうところだと、とりあえず返すっていう選択肢ができないので、
なるほど。はいはいはい。
マイクロサービス的には、もう、俺死んだわっていうのを返すようにしてもらって
ます。確かに確かに。そこら辺の要件ってのはいろんな場所で違いそうですね。
ですね。フォールバックができるかどうかとか、やっぱりまさに要件によって変わってくるから、で、 できないようなケースで、うんうんうん、まあ、それを検知するっていうお話ってことですよね。
ありがとうございます。補足しだき。
さすがまとめがうまいことに定評がある。
確かにっていう話なんですけど、これってその、ベジータってツールで、リクエストめっちゃ投げて、その負荷を、たくさん来た時の負荷も計測するみたいな感じなんですか？
そういう意味だと、負荷試験ではもともとベジータ使う予定で、で、ちょうど高校でなんか正常系確認したいっていう気が出たので、そのベジータを負荷をかけないようにして使ってたっていう感じ。
なるほど。理解しました。いや、なんかちょっと、その、本番ではやらないんだろうなって思って、じゃあ本番と同じスペックのクラスターを用意してやるのかなとかちょっと思ってたんですけど、なんか量を試すっていうよりは、正常系がちゃんと通るかどうかを一回試すっていう。
そうですね。すみません。この説明はそういうところでした。
あれ、負荷試験ツールを使ってるが、負荷試験には興味がない。
はい。ということです。
ついでに使わせてもらったみたいな。
それで言うと、例えばそのマイクロサービス、後ろにマイクロサービスが10個あって、なんか落ちたんだけど、どれのせいかわからないっていうことあるじゃないですか。それとかって、なんか難しいと思うんですけど、はいはい、そこら辺はなんかいいアプローチあります？
アプリのログを拾うと、例えば AWS とかだったら、クラウドウォッチが引っ掛けて、ペイジャーデューティーっていう、
はいはいはい、
オンコール用のツールがあって、そこに流すので、一応、チャットツールとかでは、落ちたよって出ます。このアプリが落ちましたっていう。
落ちた、例えば、その、後ろ側にマイクロサービスがたくさんあるときに、全体が落ちたのは分かってんだけど、どこのせいで落ちたか分かんないっていうケースって、辛くないのかなと思って。
ああ、それと、エラーを入ったマイクロサービスがエラーログ出すので、
はいはいはい。
通知来た側的には、
ああ、なるほど、そこでどのアプリ
が来ました。
はいはいはい、
はい、はい。
それって、じゃあ、そのトレース ID とか入れてるんですか？その例えばその複数の負荷試験が同時に走ったら、どれが悪かってなんか分かんないみたいなことってあったりするかもと思ったんですけど。
ああ、そういう意味だと、そこはまだ実装できてないです。ログにはトランザクション ID に入ってるんですけど。
はいはいはいはい、はい。そのトランザクション ID みたいなやつはベジータ入れてくれてるんですか？
いや、それベジータ入れてないんですよね。
そうなんだ。
あ、入れてる、入れてます。すいません、入れてました。
あ、なるほど、なるほど。なんか、ベジータがトレース ID みたいなものを1位で決めてあげて、そうしてエラーログのトレース ID と紐付けたら、なんか、落ちた時に何が悪かったのか、超わかりそうって思って、とかってちょっと妄想
してました。リクエストに入れれるようにしてました。
なるほど、なるほど。いや、便利そうですね。なんか、欲しくなってきて、じゃあちょっと、うまく時間がなくなってしまったので、ちょっとこれ以上、ちょっと、結合さんについて、ちょっと聞けることはないんですけど、もっとちょっと、結合さんについて、またいろいろな別のところで教えてもらったらなと思います。
はい。
はい。じゃあちょっと、時間がなくなってきてしまっているので、この、多分64回だと思われる、ポッドでエンジニアは、ここら辺にしようと思います。ちょっと、最後、ちょっと足、なんだろう、なんか、シュッと終わってしまう感じになりますけど。今日は戸澤さん、どうもありがとうございました。
すいません、貴重なお時間、ありがとうございます。
いやいや、ありがとうございました。それでは、またよろしくお願いします。失礼します。それでは。